大杉正明のクロスカルチャルセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So, Susan, what's new today?
Well, we've been talking about families a lot recently, and today I'd like to focus on how we address family members. So when I first studied Japanese, I thought it was really interesting that you would say お母さん and お父さん when you're speaking directly to your parents, but you have to say 母 and 父 when you're talking about them to other people. But in English, we don't have that sort of distinction. And instead, if I call my parents mom and dad, then when I talk about them, I'll say my mom or my dad. Now, as I mentioned, I call my parents mom and dad, but when I was a little girl, I called them mommy and daddy. Some people will address their parents directly as mother and father, but I've always thought that that was really too formal. Now, if you go to some other English-speaking countries, such as the UK or Australia, New Zealand, their version will be mum instead of mom. So it's M-U-M instead of M-O-M. So M-U-M is the UK version, M-O-M is the North American version of it.
Right.
And sometimes you'll hear mama or ma or papa or pop, but the most common way in the US is mom and dad. Now, for brothers and sisters, that's another thing I found interesting in Japan was that you'd actually call them by their title, older sister or older brother. Whereas in the U.S. and I think pretty much all English-speaking countries, you only refer to them by their given name. For grandparents, grandma and grandpa, it's very common, but this varies from family to family. So in fact, in my family, we don't use those for our grandparents. For my mother's parents, we used to call them grandmom and grandpop. And for my father's parents, we still call them Nana and Pop-Pop. So there's quite a variety when it comes to grandparents.
さてですね、今回は address という単語が使われましたよね。この場合の address は人の名前やら肩書きやら、そういうものを使って呼びかけるという意味の動詞なんですね。ですから、まあ、この ADDRESS という単語は、まあ、いくつか重要な意味で、皆さんもご存知だとはもちろん思うんですが、住所という意味であったり、時にはリンカーン大統領のゲティスバーグアドレスというような場合には演説という意味でも使われますね。で、今回はこれをまあ動詞として人に呼びかける、まあそんな意味で使います。したがって addressing family members という言い方をすれば家族に呼びかける、どんなふうに呼びかけるのかと、そういう話題なんですね。親を呼ぶと、両親の呼び方、今スーザンさんがですね、日本語では実際に、呼びかけるときに直接お母さんと呼んだりお父さんと呼んだりする、これアドレッシングですよね。そういうアドレスをするけれども、まあ第三者に自分の親について語る場合には、うちの母がとかうちの父がのように言いますよね。まあ最も最近の若い人の中にはですね、そういう場合でもうちのお父さんがとか、うちのお母さんってさーなんて、まあ言っちゃうね人もいるわけですが、まあどうでしょうか。欲を言えば中学を過ぎたくらいからは、そのくらいの区別をしてほしいなと。ましてや大学生になったらですね、他人に言うのにうちのお母さんたらなんて言ってほしくないですよね。うちの母、父ね、こっちが母って言って笑っちゃいたくなっちゃいましたよね。本当にしょうがないこと言ってますが、まあそんなわけでこの英語ではですね、こういう違いはなくて、 mom、 お母さんというのに my をつけて人に言うときには my mom is とかね、まあそういうことあるということ。もちろんあの mother、 father というのをそのまま呼びかけに使う人もいますよね。 mother、 father ちょっとねスーザンさんの感覚で言うとちょっとそれ硬いんじゃないのっていうね感じがするようですけどね。マミーとダディっていうのね、これもまあなんちゅうかスタンダードと言いますかね。それからあの北米、カナダ、アメリカ以外の UK ね、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドっていう、まあイギリス英語圏、まあ基本的にはですね、若干いろんな点違いますけど、まあ大雑把に言うとそういうですね、イギリス英語圏では母さんってね呼びかけ、マムっていうんだね、 MUM と書きますね。 MUM とかマムっていうのね、若干発音違いますからね、スペリングも違いますから。北米の MOM と違いますのでちょっと注意が必要ですよね。 Mom、 イギリス Mom って言うんだよね、これね、M-U-M、まあ、それからですね、いわゆる兄弟感っていうのはですね、一般に、つまりまあ日本語のようにねえお兄さんとかね、姉さんそれは困るよとかね、なんかそういうね、その呼びかけ方しませんよね、英語はね。基本的にはだいたいファーストネームで呼び合う、いうことなんです。ただまあ日本語の場合でもですね、下に向かっては使わないですね、不思議ですよね。弟なんてね、いや妹なんてね、結構使ったら面白いかもしれないけどね、うん。それからね、おじいちゃんおばあちゃんっていうね、祖父祖母ね、この使い分け、グランマとグランパってね、最近はですね、驚いたことに日本人でもそう呼ばせてる、知ってますよ、
really?
本当に、quite surprising, you know? ちょっと驚いちゃう例ですけどね。まあ好き好きだからね、自由に呼んでもらっていいんですけど、日本人の家庭でグランパとかね、もう親しい方でそう呼ばせてるうちがありますよ。ご自分をですね、お孫さんにグランパって呼べってグランマとグランパっていうふうにね、まあ結構好きだから、いいですけどね。皆さんの周囲ではいかがでしょうか。グランパ、グランマいますか。All right, let's go on to the phrases of the week.
Okay, well, this week we are looking at some interesting expressions using first names, actually, since we're talking about addressing people. The first one is every Tom, Dick, and Harry. Now, Tom, Dick, and Harry are some male names that actually used to be really, really common. Maybe not so much anymore, but this expression survives. So every Tom, Dick, and Harry just means every average person or every average guy.
Hmm.さてですね、まあ比喩といっても今回の比喩はですね、名前を使って具体的にある人の固有名詞として使う固有名詞ではなくて、その固有名詞、人の名前が一般名詞と同じような意味で用いられる。つまり Every Tom, Dick and Harry、ね、Tom, T-O-M Dick, D-I-C-K それから HarryHARRY、 それぞれみんな男性のファーストネームですが、本当にトムとディックとハリーって呼んでるんじゃなくて、この組み合わせで、しかもこの順序で言うっていうふうに表現は固まってんですよ。だから必ず Every Tom, Dick and Harry、ね、Every Tom, Dick and Harry、 まあリズムでもね、なんか覚えちゃうといいですよね。これで平均的な男、平均的な人間というような意味で使います。最近ちょっとね考えてみると、日本語でこれに相当する表現なかなかないですよね。昔はよく太郎と花子とかってね、銀行なんかの書式に無理やり人の名前をねちょっと例として書くっていうのは、何々花子とか、ね、何々太郎とかねなったりなんかしますよね。でも最近太郎も花子もあんまりいないんだもんね。え、本当に私の行きつけの寿司屋の親方が太郎って言うんですけどね、なんて言っちゃって。 OK
OK, and on a related note, sometimes when you read newspaper articles, they'll talk about how the average person feels about something. And they might use some names, such as John Q. Public, or maybe Jane Q. Public, or the average Joe.
さて、まあ、新聞なんかでですね、いわゆる一般的な人が、平均的な人が、一般市民がどう考えるか、というような時に、その一般市民を、英語ではもちろんいろんな他の言い方もできるんですけれども、固有名詞を使ってそれを比喩として使う。John Q. Public、これはまあ John わかりますね、 J-O-H-N、 それからこれ Q はですね、いわゆるアルファベットの Q です。一文字ね、 Q で、次が公なという意味の Public、ね、これをひとまとめにして John Q. Publicという言い方で一般人。同じように The Average Joe、 Average はいいですよね。 Joe はこのだから男性の名前のファーストネームの Joe、 J-O-E でですね、こんな言い方もするんですよね。
Okay, and finally we'll use a last name for a common expression, keeping up with the Joneses. Now Jones is a very, very common last name, so the Joneses refers to the family. And keeping up with the Joneses means that you are kind of competing a little bit with your neighbors. So the Joneses in the metaphor are supposed to be your neighbors. So imagine if the Joneses get a new car, then you need to get a new car. So the idea is you have to keep up your material goods, buying a new car, getting a new house as keeping up with the Joneses.
So.これはまたよく使う表現でね、ぜひ覚えておきたいですよね。ジョーンズさんってよく使う、まあ、ラストネーム、よくあるラストネームですよね。J-O-N-E-S、ジョーンズですね。これを複数形にするとですね、ジョーンズの複数形ですから、ジョーンゼズとなるんですね。で、ザをつけて、ザ・ジョーンゼズ。これで、まあ、ジョーンズ家、ジョーンズ家の皆さん、というような意味に一般的にはなるわけですが、実はこれが比喩なんです。ご近所の皆さんを全部まとめてよく The Joneses と言います。それはお隣であったり向かいに住んでたり、まあ大体ね、位置はいろいろでしょうけれども、まあご近所の皆さんを The Joneses と言います。で、Keep up with the Joneses というのがフレーズですから、もうこのまままとめて覚えましょう。Keep up with the Joneses。 これでご近所に負けないように頑張るっていうようなところです。まあご近所についていくっていうのがね直訳なんですが、これはまあねえねえ知ってる、お隣さ今度新車買ったのよ、またなんかハイブリッドだって、うちも負けずにさちょっと買いましょうよみたいな、そういう状態 Keep up with the Joneses っていうんだよね、液晶テレビ買ったんだって45インチ悔しいわねみたいなね、というわけでこれよく使いますよね、面白い使い方 The Joneses、Keep up with the Joneses というわけですね。 Is that it?
That's it.
Alright, well to keep up with the Joneses I need toget a new car?
That's right.
Well, I'll see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチャルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生、なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、なんだろうと、思いますが、まあ実はですね、ファイルを設定した間隔だけ、戻して再生できる、まあ、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね、ちゃんと覚えておきたいですよね、そんなときは逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、まあ、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。